きまして、ごみから大事な駅の、日本を中心としたビジネスの状況についてご説明申し上げます。なお、ごみからの資料は、これからウェブの当社のウェブの方に移行いたしますので、後ほどご覧いただければと思います。
そうしましたら、引き続き、私の方から説明をさせていただきます。まず従来のご説明していたフォーマットの方から少し今回から変えさせていただきまして、こちらにありますと第四半期のビジネス状況ということで、現状、今回は震災後というところもありますから、震災にあたってというところで、我々の取り組みに含めましてご紹介させていただいた後、実際の第二四半期、今四半期の製品ロードマップと、それから第一四半期のケーススタディを中心に、特にいろいろこうお話しさせていただいている中の戦略商品ですね。既存の方は、なんていうか安心安定という形でずっと継続させていただいておりますから、新しいエリア、特に今回いろいろ変わってきているクラウドというところで、どんな実績があるかということをご紹介させていただきたいと思います。今申し上げたところを今日説明をさせていただきます。まずはじめに今回この場にあたりましてですね、またこの東日本大震災に関連した取り組みということで、まず当社の改めて簡単にご説明させていただきます。当初すぐに緊急義援金の方で、1000万円の方の寄付をさせていただいた後、社内グローバルのワールドワイドで、ギブアンドマッチプログラムということで、全社員の方からさまざまいろいろこういう募金を募るプログラムが従来がありまして、今回この東日本大震災ということで、また全社社員世界に投げかけました。で、それで社員から前々回の社員から2000数百万ほど集まりましたので、それに今ギブアンドマッチのプログラムで、会社としてまたそこにプラス、そしてファウンダーとしてスティーブさん、ジェニーさんを含めてですね、エヴァ含めてプラスということで、総額8000万、またそこで改めてプラス、当初の1000万プラス8000万ということで、義援金並びにそれに従う支援の方法には回すということで集めました。その他、物資の方もある会社と協力しましてお送りさせていただいたりとともに、社員のボランティア活動の特別プログラムの方もですね、継続してやっておりまして、すでに何組かもう現地に行って帰ってきてますし、それからボランティア休暇も従来よりも多く渡したり、また今アイデアを社員から集めまして、その中にまた、我々の方から会社の方から、それに支援をしまして、実際に各種ボランティアを継続してやっていく予定です。で、今後もこれ数年間にわたって、やはりトレンドマイク日本の会社でございまして、日本の皆様に非常にお世話になっている会社ということで、これはこの機だけでなくてですね、こう長期的に、これ我々日本の会社としてですね、もう積極的に取り組んでいこうということになっております。で、特に着目点は、やはり子どもたちというところ、この次世代を担うその子どもたちというところに着目をしまして、子どもたちのメンタルケアという部分での着眼点、そしてご両親を亡くなってしまった子どもたちに対する支援であったり含めて、具体的に今すでに動きを始め、協力させていただいて動き始めているところでございます。これはもう数年にわたっての支援になります。それから、パソコン仙台を含めましてルースバスター、これはある会社と一緒に協力をさせていただきまして、すでにお送りしてありますし、また、JCSSA、パソコン販売協会の方でも私もメンバーになっておりますけれども、トレンドマイクロ会社としても JCSSA のメンバーとなり、各種 IT に関連する支援という要望が JCSSA に集まりまして、それに対しましてもメンバーとして協力をしていくことになっております。それから弊社製品に対するお客様への支援は、問題なくですね、やっておりますが、被災地域の個人のお客様に関しましては、すでに契約期間延長を、させていただいております。それから、その他サービスサポートに関しましては、先ほど、当社マヘンダネイの方から、説明ありました通り、全く問題なく海外にもともと拠点を置いてありますから、震災当日から含めて、問題なくサポートサービスを提供させていただいております。それから本日された製品、これ企業系も含めまして、そういったご要望がありましたら、ちゃんとそのライセンスシリアル含めて再発行を全力で無償にて提供するということもお明言しております。等々ですね、それから、停電等々ありました時の復旧方法も、 計画停電も今無事ちょっと今収束しておりますけれども、そのに対してももうすぐ対応できるものを用意してございます。ということであとは節電協力、まあ、先ほど、まあ、説明ありました通り今月から1ヶ月延ばして10月ということで、また夏に向けたところではさまざま、またいろんな工夫をして、まあ、ご紹介をその節電に協力をしていくということでございます。それから実際に我々7月に、大きなイベントを用意しております。でいろいろ考えております。どうすべきかと考えておりますが、現在そこにいろいろお招きしようとしている国外海外からのキースピーカー、非常に、まあ、著名というか非常にこのセキュリティ業界にとって重要な方々を実はインビテーションしておりました。でその方々の動向を見て決めようといろいろ考えておったんですが、非常に、まあ、こういった時期なんですが非常にありがたいことで、非常に著名な方々がですね、日本にその7月の末にぜひ来たいと来て、その我々の開くダイレクションの方で喋りたいと言っていただけて、45人その外国からも来てくれることになりましたんで、もう積極的にやっていこうと思っています。もちろんその会場のところとも協力し合いながら、節電というところで新しいそのイベントの在り方ということも含めて、まあ、提示していこうというふうに思っております。で今申しました通り、トレンドマイクロ事業の継続性は問題なくですね、まあ、提供させていただいております。ご安心いただきたいというふうに思います。でさらにコロナ禍でですね、申し上げたいのは、先ほど言いましたとおりトレンドマイクロ日本の皆様に非常にお世話になっている会社でございまして、そういう意味でその経済の正常化安定化に向けて、まあ、我々その今震災を非常に皆様 そのパートナー様、そしてエンドユーザー様からのその視点がガラッと変わっています。去年からいきなりこう変わりましてですね、震災はやはりクラウド、仮想化、クラウド、データを要は自分のところに持ってちゃ危ないと、いろんなところにやっぱ分散して持たせなければいけない、国内外増えまして、そういう傾向が一気に広まりました。そしてこの夏に向けた節電対策も踏まえて、いろんなデバイスですね、情報を見るという意味でマルチデバイス、デスクトップ PC、 それからシンクライアントの方はスマートフォンにも取り入れしまして、 iOS、Android、 そういったものをフル稼働してですね、節電をしながら情報を共有して、まあ、ビジネスは止められない。ただそういった中で、まあ、後ほど出てきますけど問題はセキュリティということで、そういったところで我々が過去6年前からやってきたその今提供しているソリューションがまさにですね、こう合致する時代が、まあ、震災のあったと一気に起きてるんですね。でそういうことで、当然のごとく我々トレンドマイクロは、そういったものに対して安心安全にというものを提供できますから、経済の正常化安定化に向けてトレンドマイクロとしてちゃんとその社会的貢献ができるというふうに自負をしております。まあ、今申し上げた通り事業の継続性というところが非常に大きなテーマになっているわけです。今回の震災でですね、分かったこと、事業の継続性が非常に重要だ、データ、そしてそのユーザー企業はこのデータそのものをですね、今言いましたデータ海外であったり、まあ、日本の各地域であったり、やっぱりこれ持たせなきゃいけない、人事データ、それから、それぞれの財務データ、顧客データ、さまざまなデータがあります。そういったものっていうのはそれぞれの商いの中で重要なポイントを持つわけです。でそれをこれは安心安全に担保を持ちながらそのデータを分散させなければいけないというところが非常に今重要なポイントになっています。ただこの事業継続性というものが先ほどのデバイスも含めたところでの非常に大きな課題で、今パートナー様からもこの BCP に関するですねソリューションが今エンドユーザーに一番求めていると、これに対するソリューションをすぐ欲しいんだということを言われております。さらにこれも一つの仕様なんですが、実際にこれはこのリサーチがいろいろございますけれども、トーマンリサーチセンターというか、トーマツリサーチセンターの調べで、下の方にこう書いてございますが、さまざまなキャスタマーネームも書いてございまして、仮想化、等々ですね、6万7千ドル削減とか、いろいろこう実際に VMI によってデスクトップ PC の電力消費 93% というのも書いてます。まあ、具体的に上の方には書いてあるのは、サーバーのクラウド化、まあ、仮想化クラウド化によって電力消費を 75% 削減しました。もちろんコストもこうどんどんこう軽減できるわけです。でこれが一挙にも震災も加速化してきていると。でただこれをやるにあたってやっぱり心配事っていうのが生まれてくるんですね。それがこちらです。クラウドへの懸念です。セキュリティが不安なんです。データが不安なんです。 最近アマゾンの方でも EC2 でトラブルがありました。データ等はですね、やっぱりあそこの SLA を見ましても、データは全てお客様預ける側、責任を持ってバックアップを取ってくださいということで、預かる業者側としてはそこに責任を持っていません。でやはりこれは今後もその預かる側というよりも主体性を持った皆様個人もしくは企業側が主体性を持って、これは重要なデータ、自分でこれを守るんだという主体性を持った守り方、そしてそれを見る方のデータアクセス、データアクセスコントロールという観点が非常に重要になります。そういったセキュリティの不安というものがあるわけです。でこれに対して、トヨタマイクロは従来6年前からスマートプロテクションネットワークということで、やってきました。でこれがクラウドからのセキュリティということ、クラウドからフロムザクラウド、そして、クラウドを守るということで、この2つの観点から我々製品を作ってまいりました。で、クラウドを守るセキュリティとしましては、データサーバーへの攻撃、昨今ですとソニーさんがいろいろございました。データサーバーへの攻撃、クラウドを守るセキュリティ、そして一方、その多様化するいろんなデバイスございます。でこれに対して仮想化もそうですけども、単純にセキュリティというものは今ある技術で出せます。出せますけれども、そこに対してシンクロエントのサーバーの仮想化も、その私たち一つのサーバーの中に、今まで一つのサーバーだったら1個あればよかったウイルス対策が、この機能が複数仮想化積んだら、その複数仮想化積んだ分だけ必要だっていうのが通常のやり方で、うちはそれを軽減しながらやると。我々の関係はクラウドからこれを守るっていうのは、そういった仮想化であったりいろんなデバイス、シンクロエントを含めて、いかに軽くリソースを使わずにセキュリティを担保させて容易にマネジメントするか、そういうものに着目をして、先駆けて提供していた会社です。で、実際に第3テスト機関の評価するということで、トヨタマイクロの総合的な防御力書いてございます。こういったものをですね、2009年の9月、それから2010年ということで、こう時系列に2011年まで、右から左から右にあるんですけども、トヨタマイクロはずっとこの1番、要は事前防御型ということで、クラウドのところをうまく連用しながら、ハイブリッド型ですね、いかにお客様の負担を軽くしながら、我々の持ってデータセンターの前足でリアルタイム制でここを通過するから、15分ごとに新しいマルウェアが出ているものを皆さんに行く前にも防御してあげる、事前防御型ということで、ナンバーワンのこういった実績をやっています。ですから今いろいろと第三者、欧米も含めていろんなところからそのクラウドということで、またこの一気に震災も日本もあったものですから、また着目されてまして、そういった中でセキュリティベンダーでやっぱり一番着目されているのはトレンドマイクロだと思っております。でその中でさらに我々クラウドで守るべき領域ということで、この4つの観点、クラウドのインフラを守る、でそれから今言ったデータがいろいろ生きします。データ を中心に据えたですね、防御方法というもの、セキュリティというものを今考えています。そしてさまざまクラウドの上で動くアプリケーション、SaaS ベンダーがあります。セールスフォース .com を含めた SaaS ベンダー、そういったものに対してもそれぞれレギュレーションであったり、国の政府の思考であったり、そういったものがあります。それをうまくやっぱり組み合わせていく必要性があります。そしてアンドロイドを代表としたデバイス系、これが一気に含まれますから、そういったものも含めてですね、このクラウドという大きなシステム環境の中で、こういう要素をいかに守っていくかというところを我々特化してやってきております。でここでこのところでこのですね、この今期ですね、第2四半期で特にこの脆弱性の診断部分、そしてデータ中心の防御ということで、こういったまたデータロスプリベーションの新しいバージョンを踏まえてですね、一気にこの2つを今回今第2四半期としてやっていこうということになります。それぞれのエリアに対してそれぞれの製品は持っております。現在今日からお台場の方で情報セキュリティエキスポが開かれています。でそこでは参考出展で個人向けのアンドロイド、今日投げ込みでプレスをしましたけども、アンドロイド、個人向けのアンドロイドのセキュリティ商材、今日プレスリリース投げ込みしました。で昨日ですね、しました。そして今日の情報セキュリティエクスポから個人向けのみならず、企業向けのアンドロイド、iOS も含めた iOS、アンドロイドも含めた企業系におけるそのデータの防御を含めたものですね、の参考出展もすでに始まっております。これも今年の中旬ぐらいにですね、中旬以降に、その企業向けのアンドロイドソリューションも これは世界同時、日米同時に出荷をしていくという状態でございます。これが第2四半期のロードマップで、脆弱性診断に関しましては、もう日本でも発表前からいろいろプロモーションさせていただいたおかげもありまして、製造業の方でそのもうすでに、我々の脆弱性診断をご購入いただいて、うちのコンサルタントが実際にも始めております。で、まあ、新しいバージョンのデータロスプリベンションということで、こちらも新しいところの特徴としては、エージェントがいらない形、エージェントを乗せる形で防御もできますし、エージェントレスで、IP アドレスを持ったものの中で情報がどう動いているか、でそれを動くの中で、まあ、それを見ていって監視していってという方法もできるようにもなっております。これも新しい非常にユニークな、方法でございます。あと他に UR フィルタリングが新しいバージョンを出していくということでございます。すいません、戻しました。そして第1四半期 のハイライトということで、まあ、最後のパートになりますけれども、まずパートナーとのアライアンスでどんなことがあったでしょうかということでございます。まず1番目 NTT ドコモさん、これ実際にお名前出してるのは許可もらってますからお名前出してますけれども、 NTT ドコモさんが実は2月の14日に発表しまして、2月より提供開始したクラウド型デスクトップサービス、デスクトップアズアサービス、DAS、また新しい言い方ですけども、のセキュリティに、標準採用で、トレンドマイクロのテクノロジーを入れていただいております。で、実際にドコモのショップの方でですね、配るというか、販売されます、支援されます、デスクトップ PC であったり、こういったデバイス系ですね、そういったものに対しても、我々のそのセキュリティが標準的についてドコモさんが全体のそのデバイスも含めて管理をしていくというものを発表されております。そして2番目、これはソフトバンクテレコム様との協業で、これは連休前にソフトバンクテレコム様から発表ございましたけれども、このこう会社オフィスの節電ということで、災害時事業計画、事業継続性ですね、 BCP 在宅勤務を推進するためのシンクラント環境ということで、トレンドマイクロ、VMAIR 等々ですね、協力をさせていただいて、限られた台数でございますけれども、こういった非常に安価にですね、こういった環境を使っていただけるものを提供するということで、このソフトバンクテレコム様、トレンドマイクロを選んでいただいたという次第でございます。それから、こちらが日立電池サービス様との協業のモデルでございます。これはまさにソニーさんの例になっちゃいましたけども、ウェブサイトプロテクション、やっぱりウェブサイトにいろんな不正アクセスがあるんですね、脆弱性を狙ってきます。そういったものを我々のディープセキュリティという商材を使いまして、お客様の環境、そういったウェブがある環境、そこに IT の管理者がいない、それを、実際に日立電子サービス様の監視センターの方にディープセキュリティ の、まあ、親元管理ツールがあって、そちらの対象となるものがお客様の方に環境にあって、それを常にこうウォッチしていて監視していて、それをいざとなったらそれもそういったものをやはりこの1月に発表していただきまして、非常に多くの今引き合いが来ている状態でございます。それから日本ユニ様との協業に関しましても、 U クラウドイヤース ICT ということで、仮想デスクトップサービスということで、やはりユニシス側の方にそのセンターがございまして、実際にそこをユニス側のこの環境を通すことによって、外出先、移動中、在宅勤務の方々がその会社様のこのシステムと連携をしまして、仮想デスクトップのマネジメントを、安心安全を守るということで、我々のディープセキュリティというものを使ってサービスインを申しております。これがパートナー様と のアライアンスの日本における事例でございます。そして次にカスタマージェとしましては、ディープセキュリティを使って、こちらもサーバーへの不正アクセスですね、これが一番重要なんですね。仮想化した場合もここが非常に重要になりまして、ここをディープセキュリティのエージェントを使って、その修正プログラムをですね、仮想的にどんどんちゃんと当てていくということで、安全性を担保するということで、この採用が決定していました。次に、ディープセキュリティ2つ目でございますけれども、それぞれお客様の方でグループ会社の方で、それぞれ物理サーバーを持っておりました。それをこう、まあ、昨今のですね、インテグレーションということで、会社の一つの仮想サーバー上に持つと ということで、ただしそのそれぞれの OS の環境それぞれ違います。そういったものをバーチャルアプライアンスでやって、ただ先ほど表にもありましたセキュリティという非常に懸念がありました。それをこのディープセキュリティによって担保するということで、実際にこの導入をされました。で、次にありますのが、こちらが、メールウェブ関連のゲートウェイをそれぞれ別々にサーバーを持ってたんですね。これを一つの仮想サーバー上に入れよう、ゲスト OS に入れよう、この非常に今多いパターンです。やはりやっぱりそれぞれのセキュリティ面をしっかりしなければいけないということで、ディープセキュリティの採用ということで導入されました。で、実は今日はこの、まあ、別に3件だけじゃないんですが、日本でもいつかもっと事例はあるんですが、ただしここで申し上げたいのは、日本の事例よりもですね、やはり数年間先駆けて海外でやってたんで、ほんとこの第一四半期に至ってはですね、まあ、これはその日本 の, これの責任も任されて私と非常に情けないんですけども、この日本の売り上げの50倍が世界で Q1 だけで、なされています。日本の規模の50倍の売り上げ規模がディープセキュリティだけで世界で実績をもう生んでおります。非常に今そういうのこのディープセキュリティは今敵なしで、どんどんどんどん勝ち抜いている状態で、 VMware さんとの VMware の第一押し一押しのセキュリティベンダーとして、一緒に今どんどんやっていると思うんです。ございます。で、2番目、これがトレンドマイクロのスレッドマネジメントソリューションということで TMS、まあ、内部の監視化ということで数年前に発表して、これも地味ながら、ちゃんと伸ばしておりまして、これはやはり日本代表的な、その、まあ、製造業のベンダーさんなんですが、やはり拠点ごとにですね、さまざまいろんな問題になります。インシデント発生します。いろいろセキュリティポリシーもやります。非常にでもなくなりませんということで、クライアント PC のウイルス対策の強化もするんですが、その辺のやっぱり何が起きているかというものをやっぱり見れるということで、この TMS をちゃんと見まして、本社側のシステム管理者が拠点の挙動を常に私どもとご協力しながらレポートを見ながら挙動をちゃんと、1日ごとに見ることになります。で、それによってどう改善すればいいか、もし何かあった場合にもここでどういう経路で何が入ったか全部分かるんですね。非常にその仕事の復旧が早いです。フォレンジック的な機能ができるわけです。なので、まあ、今回、まあ、ソニーさんの件も言っちゃいませんけど、相手もこれが入ってたらどこからどうやって経路で、結構その早い時点でいろんなものを挙動は分かりましたし、それからそれに対するアドバイスもできましたし、それに対する復旧というものももっと早くできたんじゃないかなというふうに思っております。で、この TMS なんですが、まあ、これも合わせてなんか日本の恥をさらされて情けないですが、日本以上にですね、これアジアだけでも日本の15倍16倍売り上げ上げています。で、なぜかというと、やっぱアジアの場合はですね、やはり日本よりもやっぱ危険も多いということで、内部をこのモニタリングするっていう需要が非常に多いです。で、中国そしてアジアの方では、こちらが日本のお客さんも日本国内で買ってくれるんだけど、アジアで結構買うケースがありまして、これも非常に多くのやっぱりポテンシャリティのある製品として一気に花が開いている状態でございます。そして続きまして、トレンドマイクロポータブルセキュリティということで、ここに文句がありますけど、これ1本2万4000なんですけどね、これUSB ので、これオフライン端末とかがメンテナンスで、やっぱりネットワークに通常つなげないとか、専用タイプ医療機器であったり、なんだそういったものってウイルス対策ソフト載せられないんですよ。重くなっちゃうから、本来の仕事できなくなりますから。でも、なんかメンテナンスの瞬間にこの USB ケーブルで感染させちゃうとか、そういうことがあるんですね。過去いっぱいニュースになってますが、数多いです。工場でもいっぱいあります。で、そういったニーズを日本で拾って、これ日本で作った製品です。で、これがどんどん売れまして、実はこの Q1 第一四半期だけでこれが1050個売れました。日本だけ で1050個売れて、それなりにこの2万4000で定価で売ってますから、まあ、結構な額にこれなるんですけども、これをいよいよアジア、中国そしてヨーロッパ、そしてそういったアジアに関して、販売が始まります。非常にもうすでに販売前から実際アジアにも、日本から持ってってアジアにもインストールされている、現在からにもインストールされているんですけども、アジアでもこの間出張したら、それだけで1日だけで商談決まっても150個すぐ売れましたけども、非常にこのユニークな製品で、私どもだけのような製品でございます。ということで、あとですね、まあ、ここにはないんですけども、セキュアクラウドという製品がございます。データの保全性を保つ、でこれは全世界でもすでに発表しています。日本だけまだ発表していませんが、まもなく発表する予定でございますが、これも発表前でございますが、震災後 にやはりデータを自分たちで持ってているだけでは危ないということで、具体的にもう今商談が始まってます。データを外に出さなきゃいけない、でも保全性をやっぱり担保してくれということで、今SI屋さんとともに、あるものが今実際に引き合いがありまして、この中真ん中、今年の真ん中ぐらいには最初のお客さんがこう決められるんじゃないかなと。であとはそのあるアプリケーションベンダーと絡めて、数多くのそのデータを一緒に守るというところも今プロジェクトとして始まるとしています。やはり震災後やはり一気にユーザーニーズも変化がありまして、我々がやってきたところがアドバンテージの部分が世界では実績にあったんですが、日本ではなかなかコンサバの部分もあって進んでいなかったものが一気に日本でこの、一気に変わってきて、我々の需要が増えてきているという現状ということでございます。以上私の方からの第一四半期の例になります。はい、ありがとうございました。